花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え、カッコ仮
ナンバーベニズル味噌のありがとう、イエーイ、何も考えてませんでした。
何も考えてなかった。
はい、パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いしま す, しいします。ということで今日はね、我々のところにありがとうございます。
こんな拍手聞こえますか、
ね、素晴らしいね。
今たくさんの人が来てくれてます、
ね、素晴らしい、ありがとうございます、やっぱいいね、こういうね、皆様と対面でできるっていうのはね、
うん、そう
そして今日はね、名優のお二人も来ていただいてますので、はい、
アマゾンプロダクションの鮫島です。
はい、
はい、
同じく筆川です。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
いやー、実はこの4人でやるのは2017年の8月に東京の新大久保っていうところがあるんですけど、そこのネイキッドロフトっていうイベントでやったのが最後なので。
それが最後になるんだね。
だから7年ぶりぐらい、
うん、あ、もうそんな経つ、
そんな経つよ。
はい、
もうそ、まあそこに来たって人いないよね多分。
あっ、
マジか。
二人もいる。
じゃあ伝説のさ、
あ、3人いる。
あ、すごいすごい。あ、ほな、あれだ、私の自虐ゼビウス見てんだ。
あ、
ああ、自虐ゼビウス。
やってますね。
やってましたよ。
自虐ゼビウスっていう、うん、過去のね、自虐ネタを。
そう、虐待ネタのね。
虐待ネタ、ね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぶりに、
うん、へ、
今まで密接にありがとうございます。
うわ、
すごいね。
あ、
ちなみに今日一番遠くから、うん、来た人ちょっと聞いてみようか。
うん、どこだろうね。
まず大阪以外から来たよって人はどれぐらい？お、結構多いね。
いる、
う
ん、
じゃあ近畿以外。お、
お
お、まだまだ多い、多い、
多いね、うん、
来たよ来たよ。
どこだ、一番遠いのは誰だ？北海道？北海道？
お
お、
南は南。
南はどっちだ？
沖縄とか。
沖縄、
九州、沖縄、
九州、四国。お、
お、お、すごい。
どこですか？徳島、わあ、すごい。どちらですか？香川、おお、すげえ、四国から本当にありがとうございます。
すごい、
本当にありがとうございます。
本当に何もないんだけどね、聞くだけ聞いて。
お疲れ様です。
何もないけど。
いやでも、うん、こんなに全国にさ、
いたの？
いるんですよ、
すごい、
我々の。
海外
いる？海外いる？いない？
海外いない。
あの、自称バイストンウェルの人とかでもいいんですけど。今笑った人はダンバインの話を上がる人ね。うん。なるほど。本当ありがとうございます。いや、もう10、だからそれ以来なんで、まあラジオでもしましたけど、うん、ちょっと簡単にそれぞれの近況を少し、
近況ね、
話しますか？
好
き
話
して。あんま、こう、コンパクト
ね。
コンパク
トね。
なんで、どっちから行く？
どうする？じゃあ、鮫島さん。
うん。近況だから、この前の7年前。
7年前から話すの？
あ、最後に会った時から、今、どんな感じ、ざっくり言うと、一回転職して、
うん、
離婚して、
うん、
離婚した。
1回目、2回目だよね。
2回目の
離婚。
をして、
うん、
親権取られた。
親権取られた。
取られた。はい。
で、あ、でも、ね、趣味が増えたんですよ。
お、
趣味がね、あのね、焚き火、あ、キャンプ。
キャンプ、
うん、うん。っていうのが感じでね、非常に豊かな暮らしでね。
そうだよ、この間も旅してたもんね、
そう
ね。
要は、独身になって何でもできるようになったってこと。
そう。
ああ、うん、なるほどね。
で、はい、何マッチングアプリで痛み合ってる。
マッチングアプリで痛み合ってる。
合ってるっていう。
それも趣味。
趣味
です
ね。趣味っていうか、まあ、うん、ライフワークですね。
ライフワーク。
なるほどね。
はい。
まあ、結構だ、ジェットコースターロマンスがあったって感じね。
そうですね。ない。ロマンスはないんですよ。
ロマンスはないの。
まだないんですよ。
だって、×2でしょ？
はい。
うん、だから、いろいろなスチル回収してそうじゃん。なんか、イベント的に。
イベント的に。ああ、そうですよ。そうですね。弁護士と話し合うとか？
あんまり見たことない、そのスチルは。
もう2回目の離婚するとき、もう俺、離婚なんか怖くないんだと。どんどんやってやるとか言ってたんで。
2回も3回も一緒だからね。
そう。
どんとこい離婚だよね。
どんとこい離婚。
もうそこら中で派手にやったるっていう。
ああ、もう、いつでも離婚してあげますよ。いつ、誰のね、離婚でも引き受けます。
そうだ、もしも、このお客様の中にこれか結婚したいとか、うん、もしくは離婚したいとかいう方がいたら、
うん、
もういつでも、
いつでも
言ってください。ホットラインがね、うん、ありますから。
そこがいいんだよね、やっぱ。
そう、まあ、大事なアドバイスをね、私伝えますよ。う
ん、はいはいはい。
食洗機を変えっていう。
食洗機を変え。
そう。まあ、そんな感じですね。
なるほど、ありがとうございます。はい、
これ7年の近況。
7年、うん。
あ、結婚しました。
あ、おめでとうございます。
すごい。
多分ね、一番まともな社会人よ、この中で。
レベルの低いもんです
よ。野原ひろしがさ、ものすごい、それ、褒めたたえられてるようなもんで、しんちゃんの。
はいはいはい。
もう本当にまっとうに生きてるから。
いや、ありがとうございます。でも、なんか、その、キッドさんのモテ自慢とかずっと聞いてたじゃないですか。
モテじゃないよ、あれは。
モテですよ。
あ、美少女たちに囲まれてるやつ。
そう。僕たち、僕、これからどうなっちゃうのみたいな。
そう。
ライトエロみたいなやつ。おっぱい触っちゃったみたいな。
アンズベタリストなんだよね。
じゃあ、そういう、キッドさんを尻目に、なんで俺が結婚できたかみたいな不思議さはあります。
ああ、なんで結婚できたんですかね。
それは諸葛孔明がいたからです。
諸葛孔明。
そう。諸葛孔明がいたんですよ。結婚、なんかお付き合いしたいなって人がいた。
はい。
ね、でも、何もできないと。で、その時に、その、グッドリルッキングなお友達がいたんで。
女性ね。
そう。どうしたらいいんでしょうかっていうことを言ったら、じゃあ、ふーちゃんこうしろって。で、そうしたんですよ。
恋愛ロボットとして。
そう、恋愛ロボットして、
なるほどね。
俺は、その人の、その操縦通りに動いたら、
うわぁ。縦横丸みたいな。
そんな感じで、そんな感じ
で。なるほど。
PMP ファイト。
夢操作、夢操作は。
ワンだったんですよ。
なるほどね。
何も、日本語なのに何も意味がわかんないやつなんですよ。
で、まあ、プラレスして、
はい。
なるほど。
そういうことだったんですね。はい。だから、女友達作るといいですね。
あ、なるほどね。はい、女友達いっぱいいるんだよ。
いっぱいいるんだよ。
だから、その時点で、やっぱりその、キッドさんってやっぱり正気じゃないですよね。
え？
正気じゃない。
正気じゃない。その、何とでもできるじゃないですか。レベル、多分、高レベルの童貞みたいな。
高レベルの
意味がわかんないワードだったぞ。高レベルの童貞
なんでだよ。
高レベルの。
離婚ね。
そう。でも、できてないわけじゃないですか。できる。
いや、したいかどうかまだわかんない。
したいくないの？
これ、ファミキョのイベントだよな。
ちょっと理想が高いんじゃない？
俺の？
うん。
そう、なんか、めちゃくちゃなこと思ってるんでしょ？その、あゆかまどかみたいな。
そう、あゆかまどかみたいないないかなって思ってるけど。いや、
さすがに。
いないからさ。
さすがにそれはいない。なっていうのはあるよ。
さすがにそれはいない。
なるほどね。
はい。まあ、そんな感じですね。
はい。まあ、一番真っ当な社会人だと思います。
7年で結構2人が変わったみたいな。
そうです
ね。
はい。
じゃあ、片や我々はどうかというと、花井さんは。
何も変わってないですね。
ね。
うん。
変わってない。
変わってない。
まあ、ちょっと、
あ、だから、だいぶマシになったっていう。
あ、人間性が？
あ、そう。だから、中学からの友達と、こう、飲んだの。そしたら、やっと人に紹介できるようになったから、友達紹介するねって言って、紹介してくれたり。
ああ、
そう。中学からの友達が、こいつやばいから紹介できないっていうのはもう相当なもんですよ。
そう。でもわかんない。なんか何にも覚えてないから、エピソードいっぱい聞くんだけど、そんなことやってたのって、いっぱい聞くんだけど。
あれかもね、途中でさ、綾波みたいに何人目かに変わって、てる可能性が
知らない間に
水槽から一個出してきたやつなのかもしれん、
ね、友達紹介レベルの
そう
ポカポカする
できるレベルのに変わってるんだ。
そう、人の心を取り戻して、うん、あ、そうかもね。
確かに最近ちょっと身長変わったよね。
すごい
久しぶりに会ったら背が低くなったの。
声がでかいから背がでかく見えるだけで別に普通なんだよ。ぱっ、
ね、と見のシルエット変わったとか言ってたよね、筆が。
あ、そう、ね、なんか花井さんと鮫島さんが、生年月日と、
あと、血液型一緒。
誕生日が一緒。
で、二重だし。
なんか、そういう共通点が多い
ね。共通点多いのよ。
なるほどね。
なんか分かりましたね。ちょっと前にね。
左利き？
右です。
右に、
あ、でも、ビリヤードの時だけ左です。
そこも一緒です。
なるほどね。
はい。
まあ、なので、そんな変わってない結果、丸くなったってこと？
そうね。だから、面白くなくなったとは言われたよ。
はあ、
もっとめちゃくちゃしてたのに、その、
まあ、
そうだね、だからね、予期せぬことがあったのに、もう今は大丈夫になっちゃったから、まあ、そういう意味ではちょっと残念だけどって。だから売れないと、ただの変なおばちゃんになっちゃうから、売れないとって言われたよ。
それ何で売れるよって、階段でしたっけ？
あ、階段
そうだ、最近階段をね、階段
最近というか、そうなんですよ、だから階段怖い話、う
ん、階段師になったんでね。
そうなんですよ、うん、
この7年で変わったってあれじゃないですか、サメ、あの花井さんが階段師になったってこの7年ぐらいじゃないですか、
う
ん、
そうです、あ、5年前です、5年前やり始めたのは、うん、でちゃんと働き出したのは5月からです、今年の、うんうん、
ああ、その本格的なスリラー、
そうだ、スリラーナイトっていう怪談バーができて、まあ、ちょっとチラシ置いてるんで、
今日ね、
それは無料で持って帰ってください、
チラシがあります
からね、そうです、そうです、はい、なのでそれで怪談怖い話し始めて、
いや昔だって、うん、ラジオでね、怖い話を、夏だから、うん、怖い話、ゲームにまつわる怖い話をしようって言った時めちゃくちゃ怖がってて、
うん、そう、本当に怖かったのよ、
だからそっからするとなんかね、闇を克服して、
うん、あ、だからやっぱ実家が変わってるわ、
あ、
うん、分かった、守護霊が、あ、ちょっとスピリチュアルの話したら、うん、いや、嫌な人多いと思うけど、うん、守護霊が変わったら変わるらしいよ、
あ、あの
人格って
ヌーベイでさ、
うん、
守護霊バーンって引っ叩いて他のやつに変わっちゃう話あったけど、そんな感じ
そんな気軽に変えられる、
変えられる、
あ、変えたいですね。
でもあったよ、テレビで。
テレビで、
うん、あなたの今思い描いている人を守護霊につけるから、うん、今テレビの前で好きな、そう、つけたい方を思い浮かべてくださいっていうのがあったのよ。
え、誰でもいいの？
そうそう、誰でもいいの、そう。つけたいって思った人。
ジェームス・ブラウンとか。
今から私が
そういうのも、
その人を守護霊にするって言って、うん、いう番組やってた。
大喜利始まっちゃうから、そういうの。
そんな感じ。
あ、なるほどね。うん、あの皆さんゲームの話一向にしないじゃないかとか思ってるかもしれないですけどあのこの2つのラジオは南国アイスホッケー部と同様に、あれ、アイスホッケーの、ね、ことほとんどしないですけどね、サンデーに、
はい、
あれと同様にゲームの話をするとは限らないので、
そう
しますよ、
する時も
する時もあるけどね、うんうん、なので、あ、間違えたって思ってもあのお金もいただいてるので大丈夫です。
そう、
花井さん、
キットは、え、キットは何があった？そう、キット、
うん、私はね、あんまり変わってない、
うん、
かな、
そうね、なぎ、うん、だったね、うん、久々だからアマプロに前に出てもらった時に、それこそ7年ぶりだったんだけど、
そうだ、ん、ね、
何にも変わってないことに驚いちゃって、
変わってないね、
ね、もう腕毛もモシャモシャして、
あ、本当だ、なんか処理してないじゃん、
あ、はい、あのね、
今日胸毛
間に合わなかった、
間に合わないとかあんの、まあ、公開でやればよかった ね
それ多分
ライブ
客層が違うと思う、
違うのか、ちょっとあんなに綺麗になるんだって、
今ここふわってしてるもんね、ここ
そうだね、
うん、でも暑いんだってね、
暑い暑い、めっちゃ暑い、
あ、めっちゃ暑い、
もう命に関わる、
保温効果がね、
関わるの、
余るからね、
守ろうとしてるんでしょ、でもそれって、
そうだろうね、
うん、でも暑さから守れないんだよ、
暑さ
から
守れないの、
暑さには勝てない、ね、
うん、
まだ、ね、あんまり変わってない、
あんまり変わってない、
あんまりとか、
え、でも美少女軍団となんかゴゴティするんでしょ、
ゴゴ、まあ女子会みたいなのに呼ばれて、う
ん、なの、
お茶会はあるけど、
お茶会って何、
呼ばれる、
女子会だす、うん、あれじゃないですか、 あんただってこの中で一番年上で男じゃないですか
そうだね、
全部違うじゃん、
全部違う、間違っていたらけです
よ、俺分かんないから、はい、来ないって言われて行ったら、うん、女子会だったっていうのはよくある、は
い、アフタヌーンみたいな、
あ、そうそうそう、
なんか3つぐらい皿乗ってる、嘘でしょ、
いうやつ、
お、あのおやついっぱい入ってるやつ、
そうそうそうそう、
おやついっぱいマカロンとか取ってるやつよ、
はいはい、
とかはまあまあまあある、
でもその中で一人サメ島さんにおすすめの女子が、
そうだそうだ、そうそうそう
そう、
あのバツイチのシングルマザー、
うん、
大好物だね
で、あの神社仏閣が好き、
そうそうそう、ちょっとピッてる、
で
スピッてる、
健康志向で、
うん、
あの無農薬野菜とかそういうの好きな人、
あ、
いける、
いやもう
大丈夫
大丈夫大丈夫、うん、ね、い
いで、そこちょっとマッチングしていただいて、ね、
ちょ、今日 LINE 職は、
うん、
LINE して、
うん、いいじゃんいいじゃん、
イエーイ、
まとまったらいいな、
鮫島さんがバツイチ小文字と付き合うのか、
ああそっか、こわり、こわり、
こわり、こわり、いいじゃんいいじゃん、
ありでもなしでも
ついてくんのがいいから、
変わりませんので、
うん、いいよいいよあってもなくても、
ええ、
という感じでみんなの近況をね、来たんですけども、
みんな元気でよかった
ね、
よかった、本当にそうよ、
そしてね、今日はここにちょっと遠い人あれなんですけど、うん、ファミコン通信の1995年ぐらいの
やつファミコン通信じゃん、ファミ通じゃない、
ファミ通の前のやつね、
そうファミコン通信、
うん、これをあのアマプロではファミコン通信を読むファミコン通信通信っていうのをやっていて、で面白いので、うん、このファミコン通信を令和に読んでみようじゃないかと、
これめちゃくちゃ綺麗んだけど、うんうん、普通にキッドの持ち物、
これうちの
実家から
持ってきた、持ってきたやつでして、
買ったもんじゃないのよ、あの古本で、
そう当時買ってずっと
置いてある。
裏はサテラビューのね、
サテラビューの
広告。
新しい番組始まりますよ。ね、
タモさんの番組がやるよ。
タモさんが若い。
タモさんと内田有紀。
そうね、すごいね、しましまんずさんも ね書いてるね。
夜空に有機質だよね。
ねえ、
あ、有機内さんね。
はいはいはい。あ、有機内。
うん。
まだ。あれかな、なんかバッシングされる前かな。
バッシング。
ああ、95年だとそうかも。
あのポケベルが鳴る前。うん、
はい。
ああ。有機内で俺思い出すことがあってさ、ほうほう、前にさ、大阪の日本そば打ち社っていう名前のゲーム会社にいたんだけど、そこの喫煙室にさ、あの本棚があって、マガジンなんかがあって、はいはいはい、そこに有機内の写真集があってさ、
う
ん、あの、おっぱい丸出しの有機内がさ、砂漠に膝まで埋まってる写真があって。有機内がさ、ここまで埋まってさ、こうやってやって、こう、決め顔してるっていう。
すごい。今もあんのかな、蕎麦打ち工場、じゃあ、うん、会社に。
あ、喫煙室にまだあるんじゃないですか。
あるかな。
めっちゃ抹茶色になってると思いますけど。
喫煙室にある。
有機内のオールナイトニッポン。ってのがあって、
あったあった、
うん、もう俺の高校のさ、これ何回もしてんだけどね、うん、ラジオで、うん、高校の時の俺のクラスメートの前の席の富岡くんっていう彼がいて、毎週何曜日だったっけ、水曜日かな、有機内のオールナイトニッポン次の日の朝に、うん、昨日さ聞いたみたいな、え、何がみたいな、うん、有機内のオールナイトニッポンだよみたいな。
そんな熱量で、
すごいじゃん。
毎週聞かれるから、さすがに聞いた方がいいかなと思って、一回聞いたんだよね。
う
ん、
ええ、別に、聞いてるかどうか知らずに。
知らないでしょ。
いきなり降ってきたの。
怖いじゃん。怖い。当然でしょみたいな。
あれ、富岡くんいないよね。大丈夫だよね。
当然でしょ。
そう、で、聞いたんだよね。
うん。
たら、まあ、一応なんかアイドルっぽい感じのことをやってて、うん、ただその中で俺一個、あ、これはいいなと思ったのは、うん、人生やったことないクエストっていうコーナーがあって、有機内が今までやったことないことを、うん、に取り組むっていう、なんかそれはいろいろチャレンジしてて、うん、なんかどんなんやってたかな、なんか多分梱包とか、あれあれ
梱包ってあのデパートの人がいるんだよ、
そうそうそう、とか、あとほら黒猫ヤマトの CM やってたんだよな、あの当時有機内。
そういうことか。
だからその大きなものを、
うん、
詰めるとか、
はいはいはい、えラジオで
ガサガサゴソゴソゴソゴソゴソゴソゴソゴソ
梱包しますって
雪ないが、
でやってて、あ、結構これ面白いなと思って、だから富岡くんに昨日聞いたって言われた、うん、聞いたよ、
すごい、
あのさ、人生やったことないクエストいいね、そうなんだよ、
そうなんだよ、
そうなんだ、
富岡くん、
富岡くん多分誰か聞いてほしかったんだろうね、
うんうん、
そう、多分みんなに言ってたんだと思うけど、はいはいはい、まあ、俺後ろの席だったから、
うん、
めっちゃ言われて、
うわーいいね、
有機内のオールナイトニッポン、そう、面白い女だよっていうね、有機内がこの、うん、なんだっけ、
サテラビュー
ね、ね、
うん、あ、ちょっと見ていきましょうか、
そうですね、うん、そう、皆様にも見ていただきたいと思ってですね、
うん、そう、我々がね、ピックアップしたページがあって、それをちょっと見ていこうっていう、
待ってね、
あれ、セーラームーンの、あれはセーラーサターンの、
あ、
サシボ
ー、サイレンスグレイブ、
どこ行ったんです、サイレンススレイブ、
グレイブ、
グレイブ、
ちょっと待ってね、
はい、今これ撮れてる、
撮れてる、
撮れてるよっていうね、
これが、サシボーこと、セーラーサターンのサイレンスグレイブです。
誰？
バンダイプレミアムでレコメンドされて買ってしまいました。ちょっと花江さんも。
あ、はい。
で、一応2冊あるんで、うん、それぞれのパートで1冊ずつ、
はい、
ご紹介をしたいと。
そうね、時間いっぱいまで行きましょうか。45分ぐらいでスタポ小劇場に行きましょう。
これですね。
あ、ここに、
はいはいはいはい、
あ、内田有紀、
タモさんが活発じゃんかよ、もう、
ね、
でこの右側の表紙の人は、うん、三重のひとみさんっていう方で、
うん、誰ですか、
ね、あれ、なんだっけ、リューナイトのエンディング曲でデビューした、
うん、
まあ歌手であり声優もやってたので、
うん、
まあ、当時のなんかいろいろマルチメディアアイドルみたいな感じの方ですね、うん、で今はなんか作詞とか自分で提供する側をやっているようです、
裏方に、
うんうん、三重のひとみさんね、
こうやっぱりこう昔のファミツ面白いのこの ついにみたいな、このウルトラ64だみ
たいな。ウルトラ64ね。はい。
ニンテンドー64の前の。
ハードウェアのね、前情報を予想したりとかさ。はい、予想図とかさ、よくやってたよな。
あったあったあったあった。うん。
そう、だから、そうなんですよ。この、もうウルトラ64なんかないですからね、この。
ないん
です。
この見えてなかったんだよ、これ。
この世界線にはね。じゃあ、ちょっと次行ってみましょうか。ちょっとね、ちっちゃいんで、絵とかを見ながらあれですけども、うん、この右上にウルトラ64初登場って書いてあって、
はいはいはいはい、
ニンテンドー64がね、当時はウルトラ64って言ってたという、うん。で、これは東京おもちゃショーですね。
これどこですか？はるみ？これ。
はるみかなぁ、
ね。
多分国際、
うん、展示場。
展示場じゃないかな。
そうだね。
まあ、まだあれがビッグサイトがない時だと思うんで、うんうん、そうですね、東京おもちゃショー。いや
ー、あ、
メッセ、
マコハリメッセ、
あ、メッセの方か、はいはいはい、いやー、これね、で E3 とかがね、アメリカのショー、うん、ショーがあってすごいね、ウルトラ64、
この頃から E3 あったんだね。
そうだね、1995年、うん、6年ぐらい、うん、ということで次行ってみますかね。稲川淳二さん、
稲淳です、
階段ソフト、
はい、95年に稲川淳二の階段ソフトのインタビューがあって、今でも階段やってますから
ね。そうだ
ね。恐ろしいですよ、ね、で第一人者で、
確かに、あれ稲淳のさ、うん、ライブ行ったことあるっていうか結構行ってたんだけど、
はいはい、う
ん、最高だね。
最高なの。
稲川淳二のさ、階段ライブ女子に誘われてたよ。
まあ、
稲川稲淳女子がいて、そう、それに誘われて一緒に行ってって怖いから。一人で行くの怖いから。
怖いからじゃないと思うけど。
なんで独身なの？よくわかんないんだけど。
貴族だからね。
だそれで稲淳が出てきて、うん、出てきた淳二っていうその、うんうん、のぶとい声援が飛ぶっていう。
そうだった。
のはあのライブぐらいなんじゃないかと。で毎年、まあ、行ったことある方はご存知だと思うんですけど、後半で心霊写真コーナーっていうのがあって、
うん、
で毎年新しいのも出るんだけど、毎年同じやつでちょっとずつ変わってるっていう。
そうそうそう、
階段の内容が、
心霊写真の内容
が変わっていくの。
そうだんだん、そのなんかブラウン管のテレビに子供、
うん、
ちっちゃい子供が映ってるやつが、
うんうんうんうん、
数年前は結構遠くにいたんだけど、うんうん、だんだんこっちに来てるみたいな。
だってまだ CG とか
なのかとかっていうのはあるけれども、
お分かりいただけただとかのやつ。
ただね、1年に1回しか見ないから、そう言われればそうかなって。
そうだなって。
並べてくれない
のよ。
並べてく
れないんだけど、
前年比みたいなやつがさあれば、
前年比なくて、
そうそう、ないのよ。
で沼に埋まってる男の人の顔のやつもあるんだけど、うん、それも最初は横に向いてたのがだんだんこっちに向いてきてるって言って、うん、確かに言われてみるとそんな気もするな
って。それも全然非はない。
ないんですよ。ないのよ。野暮なことを言うな。
そこはもう本当にみんなが
焼き付けていかないと。
向いてるんですよ。
本当だ、うん、
すごい、ね、みたいな、
うん、本当だから、その RGB でさ、こう、うん、その重ねてね、
まあね、まあね、
やればさ、そのピクセルで分かるわけじゃないですか。
まあね、
ズレがね、
助産とかにすればさ、
そうだね、
全部全くその動いてないですねみたいな分かるわけですよ。
でも逆に94年から95年でね、2ピクセルも動いてますよ。
だから、ね、だから本当に客とのなんていうの、うん、合意で成り立ってるイベントというかさ、お、本当だみたいな、
ね、
あったかいんですね。
暖かい。
もうだから
階段なんだけど、
競争です、競争。
なるほどね。
なので稲川で、これは稲淳さんの100語りだったかな、
100物語
っていうゲームの、
これ何のハードですか。
これサターンじゃなかったっけ。
サターンで出たんだ。
それでも、いや、PC エン
ジン。 PC エン
ジンか。
PC FX?
後にサターンで出て、
あ、
怖い。
PC エンジン CD ロムで出たってこと。
そうだね、
喋るってことは、
うん、ああ、そう、ね、まあもしか右側の PC FX、
ね、右側の PC FX の可能性もありますよね。
ありますよ。
ギャルゲーしか出てなかった。
PC FX でそんなチャレ、気の利いたものは出てない。
このハード覚えてますか。
気の利いたもの。
女神パラダイスとかそういうのだよね、 PC FX はね。ということでね、じゃあ次行ってみましょう、うん、
はい、
これちょっとね、あれです。ランブ、新聞、ネオジオ。
これはやっぱり時代だなと思うのが、
ね、風目白く、
うん、そう何
だってさ、うん、乱舞新聞で、うん、あのコマンドでこうページ埋めてるって超良くない
確かにね、新聞っていうかコマンド表じゃんっていう話、ね、
コマンド表でさ、しかもこの風目白くっていうこのなんかこう盛大に滑ったSNK のさ、
そうね、
いいんだよね、
いいのか、
いいんだよ、
なんか甲冑着てるんだけど、
そう、あの剣道の道を着てて、で空手をベースにしてブーメランで戦う男が
主人公ね、
主人公竜的なやつで、ラスボスがボクシングを主体として剣術をたしなむ
獅子王、
獅子王でもう全部間違ってるじゃないですか。だいたいボクシンググローブで剣持ってるったらもう打ちづらいし、蹴りづらいし、
イラスト見たけどやりづらそうだったよね。
そうなんだよね、本当に誰か止めなかったのかみたいな、
どうぞスキャンにさせてくれ
るんですね。そうそうそうそう、なんかね、最初から間違ってるものを全部販売までしちゃったっていう奇跡。
そうで、これさ、豪気みたいのでさ、紳士仕様っているんだけど、
はい、
別に獅子王と同じグラフィックなんだよね、ほぼね。
そうそうそう。
この新獅子王の影武者の、その最初から出てる獅子王は、
はいはいはいは
い、いつかあの影武者が本物になり変わってやるみたいに思ってるっていう設定があるっていう。
いやでも色替えでキャラ増やすにしてはね、結構まあ
まあまあまあまあ、
1個や2個でね、親切なもんっすよ。まあ、たまたま昨日あのアーケードゲーム の、うん、あのガンダムのやつやったんですけど、
はいはいはい、
10キャラいるんですけど、そのうち半分があのシャア専用とシャアじゃないやつで、埋まってましたからね。
なるほどなるほど。
だ実質5とかなんですよ。
あ、なるほどね、ユニーク数はね、
うん、
5。
そうそうそうそう、あひどいもんでした
よ。水増しがね、
水増しがね、
それに比べたら風目しようか、まあ、うん、
ね、よくできてます
ね。
よくできてます
。知らんけど。
でこの前半の巻はこれで最後ですが、これいろんなグッズがね、当時
あ、そう、ファミチュアね、グッズ紹介ページあったからね、うんうんうん、でちょっと右上から見ていきますけど、
はいはい、
なんですかこれは。
これはグッズ、これ
なんビデオですか、ビデオデッキ、
ビデオ
VHS LD
LD
LD な、憧れの、
憧れたね、
憧れのマシン、
レーザーディスク、
ね、うん、CD がキラキラしてかっこいいのに、それがなんか5倍くらいでかいん
だよ、で
かいんすね、おいおいおいおいって、かっこいいかけるかっこいいみたいになっちゃうな、あれな。大変だな、つ
な、ウォーズマンか。
音だけじゃなくて映像が見えちゃうってね。
あ、まあなんか何、40男からするとさ、うんうん、なんか、LD のアニメボックスとか、
はいはいはい、
全然手が出なかった。わけですよ。
ああ、まあわかるよ。俺だって新卒で入った会社の同僚がさ、
うん、
ボーナスで、
はい、
ゴッドマーズの LD ボックス買ってたの。
わ、
全額突っ込んで。
ゴッドマーズって100話ぐらいなの？
まあそんな
の。2年ぐらいはやってる。
わかんないけど、で、うん、そいつん家に見に行って、
うん、
1話だけ見た。
おお。
全部見るって言われたけど、いやとりあえず1話でっていう。
うん、そうそうそうそう、そういうなんか憧れのマシンだったね。
なるほどね、
うん、俺一度も LD 再生してるとこ見たことないよ、結局。
あ、
憧れのまま終わっちゃった。
あ、
めちゃくちゃ画質良かったんだろうね、
VHS。 ふーちゃんはね、6個上のお兄ちゃんがいたんでね、まあお兄ちゃんがよくアニメの DVD ボック、あ、 LD ボックスを買ってたんですよ、うん、それが羨ましくて、でかいしさ、
ねえ、
ドンキぐらい重いし、
でかいのがいいよね、
うん、
ドンキぐらい重いね、ボックスだとな。
ボックス、うん、
まあレコードのね、 LP とほぼ同じぐらいだからね、
うん、LP サイズだ、
うん、
へえ、
このあと右の真ん中のやつもちょっと時代を感じますよね、
うん、あ、これ、あ
のベリーグッズの上の、
あ、
そうそう、
これ液晶テレビ、
あ、テレビかこれ、
うん、僕なんかはね、無理してね、ゲームギアにつけたりしてました。ゲームギアテレビ。
ゲームギアテレビは誰でもやるでしょ。
めっちゃくちゃ映んないよね、あれね。
めちゃくちゃ映んない。
あんな買って後悔するもんはない。
ね、あれはね、アンテナ線を入れる、出す穴あるじゃん、うん、コンセントのとこ、
はい。
あそこに触らせると初めて映るんだよ。
うん、
だからさ、有線なんだよ、あれ。
なるほど、
うん、
お父さんがナイター見てるからアニメ見れない、
うん、そうそうそう、
じゃあゲームギアでって言っても、でも
僕にはこれがあるからね、
うん、ねって言っても見れないと、
そう、スンスンスンスンスン、ねじってもひねってもさ、スンスンスンスンスンって、ねえ、ね、うん、
なるほどね、
まあ、電池すぐ切れるし。
電池すぐ切れるしね。うん、
こういうね、時代が1995年っていう時代でございました。う
ん、はいはい、はい、はい。
これ、もう一つあるんで、これは後半のアマプロパートでやりたいと思いますので、うん、じゃ続きましてですね。
そうそうそう。
続きまして、銀英伝いきますか。
銀英伝って何ですか？
ですね。
銀英伝って何ですか？
銀河英雄伝説なんですけど、はい、この4人で銀河英雄伝説の、なんて言うんですかね、これはね、ショートドラマ。
ラジオドラマ。
みたいな。
ラジオドラマですよね。うん、
ラジオドラマ。
みたいなものを、我々がね。
随分昔に、そうそうそうそう。ファミ教のスタジオにお邪魔したときに、うん、これをやったということがありましたよね。
そう。でね、あ、そうだ、キッドの過去知らないかもしれないけど、うん、キッド声優目指してって、私の後輩なんですよ。
う
ん、
え、そうだったの？
そうそうそう。
え、知らんかった？
うん。忘れちゃったかもしれない。
忘れてた。
うん。
まあ、大体聞いても忘れるんです
よ。
そ
う
そ
う
そ
う、
私が立ち上げにいた事務所があって、うん、そこの後輩で入ってきて、
う
ん、
そうそうそうだったんだ。
で、やべえやつ入ってきたと思って、うん、一緒にラジオやってもらおうと思って、
うん、話した
けど、そうそう、あ、いい意味で、いい意味ですごい、そうそう、すごい人入ってきたと思って、めっちゃ面白い人入ってきたと思って、声かけた。
うん。見下げ派手な先輩でしたから。
そう。
V ガンダム風に言うとね。
うん。
まあ、それで、私は、
だからね、うちら声優経験あるけど、お二人はない。うん、あ、でも、サメにはあるんだ、その、
俺は
カリボイスね。
社員ボイス。
そう、社員ボイス。
ソボーティシャンの頃に、うん、戦国バサラのカリボイスで、
そうだね。
どんなの言ったの？
え、我が剣よとかそういうの言ってました
よ。
上杉謙信の声やってました。
上杉謙信の声。
上杉謙信。
お前パクロミじゃんか。
そう、俺も、パクロミなんだ。
プロト
パクロミ
ってこと
ね。プロトパクロミ。こういうちょっと、性別不詳っぽさをね、演出して
もらって。あー、すごいじゃん。
本当に滑りました、あの時。
受ける、まあまあまあ、受けないじゃないんだよ、カリボイスなんだから。
そうよ。う
ん、ただう、ね、受ける受けないじゃないですか。前もやらされたんですけど、なんで僕がローエングラムなんですか。
いや、やっぱラインハルト、ポサがね。
そう、ポサが出てるから、やっぱ。
K って感じがする。
どこにもいないよ、ラインハルト。
K って感じがする。K って感じ。
金髪の小僧なの。
そうだね。
まあ、中年の男なの。
ああ、まあ、確かに、その見た目から言ったブラウンシュバイク校とか、なんだけど、
はい、
うん、なんだけど、こう、意外性。
はい。
面白い顔してる、
ね。もうなんか最終的にやっぱキッドさんとやっぱ相入れない部分はね、ここら辺なんですよね。こう、ゲストで来た、うん、その男にこう寸劇をやらせるっていう。
まあまあまあ。
そうなんだよ。
かわいがりで。
確かにちょっとびっくりするんだよね、これ。びっくり。
なんでその、なんかホテル代とか、新幹線代とか自腹で出してこんな恥ずかしめを受ける。恥ずかしめを受けるのかっていうこと
ですよ。ファミ教に来てくれたゲストの方全員やらされ
てた。そうだね。うん。ほぼほぼ。
名人もやってたっけ？
名人はね、まだハドソンの時代だったから。
あ、そうか。いや、やっちゃいけない。
そうそうそう。
そうだそうだそうだ。
でも今ならできる。
今ならできる。
今なら多分できる。
うん。
見てー。
いや別に毎回銀英伝やってるわけじゃないからね。
いやだよ。
まあまあ、ということで。
見て
ー。ちょっとこれ、あれなの、自分で出力してなんだけど、老眼すぎても見えないわ。
大丈夫？
これ外せば。
うん、見える。遠くになるから。
そう、銀河英雄伝説を知らない方は、なんとなくこんな感じかなって思っていただければ。
ええ。
うんうん。
いいと思います。じゃあ、
やるか。
いや、ね、じゃあちょっと配役先に言っときますね。
え、タイトル誰が言うの？
タイトル、
そこ決めてなかった
わ。あ、そうだ。じゃあ花井さん、プロの声でお願いします。
は
い、
銀河
英雄、うん、で、はい、配役は、ラインハルトが筆川さんで、オーベルシュタインが私、うん、で、ヤンが鮫島さん、ユリアンが花井さんです。じゃあ花井さん、
タイトルから。ベロベロだよ、足。全部
笑える。
今日話したことは全部夢だから。
夢ですね。
夢です、うん、
じゃあね、いきます。いきます。銀河英雄伝説2024
プロジェクト。
このメンバーで会うのも久々ですね。
記録によれば西暦2017年8月新大久保のネイキッドロフトのイベント以来だ。
もうそんなに前なるか。
弱
え、そ、本当にやったんですか、カリボイス。
え、
お前、はい、お前、あの、富山系なの？
富山系さんのプロトイやってやってよ。
え、だよ、だ
よ。出してそんな、ヤンスキャラなんだよ。富山系
さんのプロトでしょ？
ヤンって書いてある。前なのでヤンスみたいな。ヤンだけに。
バカ野郎。もう、読めないよ、はいはい、もう。はい。うん、はい。要は1光年未満の出来事には興味はないが、あれからいろいろなことがあったと思う。
一番大きなことといえば、ラインハルト陛下がご結婚なされたことじゃないですか。
我が銀河帝国の重要な機密が漏れている。由々しき事態だ。
めでたいことなんだから固いこと一個なし。
ともかくおめでとうございます。
うむ、世も後期と結婚しだいぶ丸くなったと思う。ところでヤン提督、結婚生活について K の方が先輩なのだから、その秘訣を聞いてみたいものだ。
あ、
いいんだユリアン、ラインハルト閣下。実は召喚は婚姻という牢獄から脱出し、晴れて独身の身となりました。
なんとそうであったか。要は一光年未満の出来事には興味がないから良いのだが、オーベルシュタイン、ウェスターラントの時のように K の策略ではないだろうな。
大神オーディンに誓って召喚には関わりのないことにございます。どちらかといえばヤン夫人側の問題であったかと。
締めっぽい話は終わり。今日は久々に集まったんだ、パッと行こうよ。
それなら僕がいいところを知ってますよ。
ディリリリリリリ、
うん、
ここは、
はい、地球のイゼルローン要塞と呼ばれる難波大阪の味噌のビルです。
地球京都の巣窟ということはないのだろうな。
大丈夫ですよ。このベニズルには帝国も同盟もなし、すべての人々が対等で平等なんです。
素晴らしいじゃないか。そんな場所がこの年末にはなくなってしまうというのは寂しいな。
そうであったか。要は一光年未満の出来事には興味はないが、それは寂しいな。
そうだからさ、最後にはみんなでこの場所に感謝を伝えて乾杯しようじゃないか。
そうそう、あの言葉で乾杯しましょう。
ギョイ。
じゃあベニズル、
そして味噌のビルよ、
今まで
本当に
ありがたい。太陽ホエールズ
以上です。
ありがとうございます。わあ、時間もぴったり。じゃあ今から
10分間の休憩をして、はい、後半に行きたいと思います。皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。休憩入ってます。